切なる思い、21ページ。私たちの本当の姿は目に見えません。形がないのです。では、形がない私たちは、なぜ形を伴ってくるのでしょうか。つまり、なぜ私たちは生まれてくるのでしょうか。生まれてくるということは、それなりの意味があると思いませんか。なんとなく生まれてくるはずはありません。そうです。そこには、実は、生まれたいという自分たちの切なる思いがありました。ただただ、自分に形をくださいという切なる思いです。だから私たちは何も持たずに生まれてきます。持つ必要などないのです。ただ、自分に形をくださいという切なる思いだけを持って生まれてくるのです。人間はみんな、その切なる思いだけを心に秘め、そして生まれてきます。では、その切なる思いとはどのような思いなのでしょうか。それは、一言で言うならば、心の叫びです。本当のことが知りたい。ぬくもりに帰りたい。本来の自分に帰りたいという、地獄の奥底からの自分自身の叫びと理解してください。人間はみんな、今度こそその自分の心からの叫びをしっかりと受け止めてやるぞという意気込みでお母さんのお腹から生まれてきます。だから、生まれてくるということは大変なことなのです。その思いは生半可な思いではありません。もし自分自身の心の叫びを解き放つ上で、由緒正しい家柄や身分、ある種の能力等が必要ならば、その切なる思いは、そのようなものをきちんと用意していきます。その他、本当のことを知っていこうとするために、自分に形をくださいと切望する思いは、すべての点において抜かりなく準備を整えて、この世に生まれ出てくるのです。それが私たちの偽らざる思いです。ただし、私たちはそれだけの思いを秘めて生まれ出てきたのに、悲しいことに、ひとたびこの世の空気を吸ってしまえば、形を本物とする思いがニョキニョキとせり出してきて、しかもその思いは圧倒的な強さで、心の奥底に秘めた思いを遠くに追いやってしまいます。もともとすべては公平、平等であるのに、形の世界の区別、差別に心を奪われ、自分の切なる思いになかなか気づくことができなくなるのです。そのような転生を積み重ね、持つ者と持たざる者との格差が次第に自分たちの中で広がっていき、私たちの意識の世界は堕落の一途をたどってきました。しかし、その一方で、人間たちの意識の低堕落の中でも、生まれたいという切なる思いはどんどん仕事をします。そう、思いは仕事をするのです。私たちが蓄えてきた凄まじいエネルギーをしっかりと確認できるように、いろいろな形となって私たちに見させてくれます。例えばそのエネルギーは、この世的に言えば、さまざまな分野で活躍するという形となって表現されるのです。そしてその結果、当然そのエネルギーの持ち主は、財を築き、名声を博していくでしょう。そしてそのまた結果として、そのほとんどの人たちは自分を見失っていきます。財を築き、名声を博した自分は偉いと思い、どんどん自分を見失っていくのです。自分たちのエネルギーの凄まじさを確認するのではなくて、それを大きく膨らませていく結果としてしまいます。つまり、自分たちの中にある形を本物とする思いをより一層強くして、その思いにしがみついてしまいます。堕落してしまった人間の意識は、自分に形をください、生まれたいのです、という切なる思いをすでにどこかへ追いやってしまっているから、本来たどるべき道を歩めないのです。持つ者は、そういうものを駆使して、この世的に成功するかもしれませんが、 本来たどるべき道を歩んでいないから、やがて生まれたいという切なる思いは、当然その人に間違っていますよというメッセージを伝えます。本来の思いに沿っていくように促します。一方、自ら持たざるものを設定して、それによって自分の蓄えてきた凄まじいエネルギーを確認していこうとする場合は、残念ながらその作業はより困難を伴います。凄まじいエネルギーをより大きくしてしまう確率は非常に高いです。形を本物とする思いにとって、持たざるものという設定は大変厳しいと思います。だから非常に高い確率で、生まれたいという切なる思いをどこかへ追いやってしまう結果となっていくのです。当然この場合も、間違っていますよというメッセージが伝えられます。このように私たちは人生の中でいろいろな形を通して、間違っていますと促されていきます。しかしそれが自分が自分に流すメッセージ、自分が自分に発する警告、そういうふうにはなかなか気づけないし、受け取ることはできません。あなた、なぜ生まれてきたのですか？あなたのするべきことは何なのでしょうか？あなた、このままでいいのでしょうか？このまま死んでいっていいのでしょうか？絶えずこのようなメッセージが伝えられているのです。自分の中の切なる思いは絶えずそう問いかけています。しかし悲しいことに、人間は今形として確認できる自分を自分だと思ってしまっているから、自分自身の心の叫びである切なる思いは心に響いてこないのです。だから今現在の自分だけしか見えないところからは、結局人生の終焉を迎える時期にあたり、自分は一体何をしてきたのかという思いが心によぎるのでしょう。そしてほとんどの人間は、その思いに答えを出せずに、さまよいながら死んでいくのだと思います。どんなにこの世で一生懸命に何かを追い求め、何かに全力投球をしても、本当はその先が見えないのではないでしょうか。その先は不透明なのではないでしょうか。だから人は死を恐怖します。何も持てずに死んでいくことに恐怖します。確かに、死んで持っていけるものはありません。あの人は立派な人だ。素晴らしい功績があると、どれだけ世間から称賛を浴びようとも、その人自身、死んでいくときに持っていけるものは何もないのです。この世的なものは何一つ持っていくことができません。さて、あなたはこれからどのくらい生きていくのでしょうか。あなたに残された人生の時間は、どれくらいあるのでしょうか。自分はこのまま死んでいっていいのだろうか。それぞれ心に問いかけてみてください。